本田健の人生相談ディア健。小林まどかです。本田健の人生相談ディア健。健さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、以前も少し触れたんですけれども、ヒマラヤでディアケンのバックナンバーが毎月480円で聞き放題というディアケンプレミアムスタートしたんですけれども、はい、このポッドキャストは、それから YouTube は毎週水曜日に配信なんですが、ヒマラヤはその2日前の月曜日配信ということで、はい、ちょっと早めに先取りして聞きたいという方はそちらもぜひ聞いてみていただければと思うんですが、はい、その本編の中でよりもう少し掘り下げたいっていうことも別バージョンとして、特別版としてちょこっと収録してるんですよね、うん、
はい。
で、まあ、そのこの部分も聞きたかったっていう聞き逃しも含めて聞けるということなんですけれど、うん、はい、まあ、今それこそポッドキャスト、そしてヒマラヤっていろんなものでプラットフォームがこう整備されてるので聞けるんですけれども、うん、その中でも健さん、やっぱりこれではこういう形で配信したいっていうふうにこう色分けをされてるんですよね。
まあ、色分けというか、そのヒマラヤさんの方がその自由度が大きいんですよね。
はい、
ポッドキャストはちょっとまあ制限がいろいろあるから、そういった意味で今ヒマラヤの方で聞いていただくようにっていうので、こちらもいろいろな意味で便利なので、まあ、それで月曜日、ね、配信早くしたりだとかってこともやってるんですけど、
はい、
まあ、これから中国に行くってことも含めて、はい、コンテンツをグローバルにやるっていう意味でもヒマラヤさんはすごくいいプラットフォームだと思うんです。なので、まあ、ポッドキャストは別に配信するつもりないんですけど、そのヒマラヤっていうプラットフォームでこれからやっていきたいっていう気持ちの方が今は強い感じですね。
その母国の中国でのユーザーっていうのはすごいんですよね、
う
ん、
そうそう、もう何億人って人たちが聞いてますからね。
そうですよね、
はい、
もうやっぱ桁が違いますからね、うん、はい、ということで、ぜひ興味のある方はそのヒマラヤでもチェックしてみてください。それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。まずはラジオネームサーズさんからです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
私はちょっとしたことで傷ついてしまいます。子供の頃から家族や大切に思っている人から冗談や強い口調で何か言われると胸が苦しくなり、冗談だと分かっていても傷ついて一人きりになった時に泣いてしまいます。傷つきやすい弱い人間だと周りの人に思われたくないので強がっていましたが、今は傷つきやすい性格を直したいです。少しでも改善できる方法あれば教えてください、ということなんですね。
まあ、でもそれはすごく僕から聞いてる感じだと才能だと思うんですけどね、
はい、
直す必要は全然ないんじゃないかなとは思いますけど、
えー、
ただ社会的に不便だったりとかしますよね、なのでそのメモリーを、その例えば弱中強みたいなのが必要なんじゃないでしょうか。例えば感受性のメモリーをね、普段が強に入っちゃってると思うんです、
はい、
なのでそれをやっぱりちょっとなんか鈍くする必要がありますよね。
でもなかなかその感受性が豊かだったりっていうと、それをこう抑えるって元々のその性格みたいなもので変えるのって難しいんじゃないかなって思うんですけど。
性格は変える必要ないんですよ。ただインプットを翻訳を変えることで刺激を弱くすることができますよね。
翻訳、うん、相手の言ったことを自分の中に解釈する、その方法を、
はい、僕は同時通訳の練習をしてた時に必ず誰か言うやつを一回日本語を英語に置き換えるっていう練習してたんですよ。例えばまどかさんがね、僕に最近健さんなんか太りましたねとかって例えば言ったとするじゃないですか、
はい、
そうしたらそれを勝手にいいように翻訳するんですよ。例えばね、あなたはもっとかっこよくなりましたねとかっていうふうに翻訳することもできるわけでしょ、
はい、
もし日本語が分からなければ、だそういった意味で自分がそのいいように解釈するというか、まあ、極端に言うと、例えばあなたってひどい性格ねっていうふうに言われた時に、ひどいっていうのは例えばだからやばいっていうのが言葉がね、
はい、
やばいですねっていうのをよく捉えることもできるっていうか、最近そうじゃないですか。
そうですね、
この間友達が数年ぶりに日本に帰ってきて話してたんですけど、やばい、あれやばいんだよって言って、何がやばいのみたいな、そのやばいっていうのがいいっていう意味で使われるってことを知らなくて、そういう日本人いたんだ、化石みたいな、
はい、
うん、でね、その彼はスイカでピッとしてってピッてするってどういう人か分かんないですよ、だからそれなかったから、
あ、
でそういうぐらい、そのなんか 時代遅れになってるわけですよ、ね、はい、例えばそういう人にとってはやばいっていうのは本当にやばいとしか聞こえないんです、は
い、ダメだっていう方に聞こえちゃう
からね。そうそう、同じようになんかあなたって本当に気にしすぎねっていうふうに言われた時に、うん、だからダメなやつ、最悪なやつ、最低なやつ、弱いやつっていうふうに今まで翻訳で聞いたはずなんですよ、うん、なのであなたって本当に弱い人ねって言ったら、弱いっていうのがこれから時代の最先端だから最高ってこと、うん、とかっていうふうに自分で考えていけばいいんですよ、
う
ん、
はいはい、自分のちっちゃい自分がこう頭の中というか近くにいて、そうやってこうちょっと解釈の仕方を、
そうするとね、なんか自分でなんか今まで弱いっていうふうに思ってたのが、実は繊細な人っていうのはこれからすごいスーパーパワーなんだっていうふうに置き換えてたら、相手が言うことをすごい課題に受け取れる私ってすごいみたいな、普通の人ってこんなね1ミリの情報をこんなにワンワンワンと心が響いたり感動したりとか、大体泣けない人が多いんですから、私すごっていうふうに翻訳することができたら、多分そこまで外部側の人たちがなんか言うのは気にならないと思います。なのでこの才能は才能で素晴らしい才能だから、ぜひなんか麻痺させたり直したりなんてことは考えないようにしてもらいたいですね。
例えばよく私この番組で才能の原型ってっていうふうに健さんに伺うことあるんですが、この方のこういうすごく豊かな感受性が深い方っていうのは、うんうん、それを原型に持ってるとどういうところで活かせることがありますか、うん、
まあ、例えばカウンセラー、はい、あとマーケターには似てますよね。人がどう響くのかっていうのすごいよく分かるわけだから、
人の感じる以上に自分が感じることができるから、
それはすごい才能です。
あ、うん、ね、だからそこも逆に強みになるってことですよね。
そうそう、いくらでもできますからね。だからそれはただこう過敏すぎるんで、それをちょっと鈍らせる必要はあるかもしれませんね。
先ほどのそのメモリですよね。そうそうそ
う
そ
う、だから自分で意識的にメモリ調節っていうのを、ね、やってみてください。
はい、質問ありがとうございます。さあ続いては、はい、タミヤさんです。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
私は職場でよく常識がなっていないと言われるのですが、自分では何が常識から外れているのかよく分かりません。社会人生活で人に責められ続けるのは正直生きづらいです。この状況を改善するためにはどうしたらいいでしょうか。アドバイスお願いします、は
い、いやだから多分このタミヤさんはすごいクリエイティブなんですよ、で自分がどう空気読めてないかっていうか分かんない、まあ、いわゆるアスペルガーと判断されるような人だったり ADHD の人なんかはそういう人が多いんですけど、だから聞いてみたらいいんですよ、何が外れてますかって、はい、いうふうなことを聞いたら、いやお前さ本当に分かんないのとかっていう風にして教えてくれると思います、
はいはい、
うん、でそしてその例えば何がどうずれてるのかっていうことも、うん、それこそ探偵のように、うん、自分 その言い方が悪かったとか、うん、これ普通はこうだろうみたいな普通があるはずなんですよ、うん、それが分からないってことだから、うん、だからそれは普通と感覚が違うっていう意味で才能なんです。
うん、
で面白いですね、そのすごい敏感すぎる人と鈍感すぎる人が前後になったってことですよ
ですよね。
そうだ、お前それぐらい空気読めよみたいに言われてることは、ある意味でそのソーシャルキューっていうんですけど、社会的なサインみたいなのに鈍感だってことなんですよ。例えばだから誰かと誰か付き合ってるってこともそのなんかパッと見たらすぐ分かる人と、なんか、
はいはい、結婚するまで分かんなかったみたいな、
そうそう結婚するって聞いてっていうふうに驚く人の違いぐらいのものなんですよ、
はいはい、
でさっきの、サーさんは誰かと誰かが好意を持った瞬間からビビビビビってきて、わあなんか あの人のことすごい好きだと思うっていうのが、もう逆にこの人の重荷になるぐらいで、このタミヤさんは誰かと誰か結婚したって聞いてって驚きもせず、あそうなんだって言って、それ自体も何とも思わないっていうタイプな可能性があるんですよ、
は
い
は
い、だからどこがずれてるっていうふうに思ってるのかっていうのを周りの人に聞いてみたらいいんですよ、
う
ん、それが多分一番いいと思います、
うん、
で説明してくれると思います、
はいね、なかなかこのしかも何度も何度もいろんな人から言われたら目いっちゃいますよね。
そうだ、メール書ないですよ、あすいません僕もう常識から外れて生きてる大物だと思ってくださいって、今は小物ですけどっていうふうに言えば、面白いやつだなっていうので、許してくれるんじゃないですかね。
じゃあまずその言われた時に聞いてみるということですね。
本当に申し訳ないんですけど僕どこがずれてるんですかっていうふうに言ったら、そう爆笑されたり、
はい、
なんかねって言われたりするかもしれないけど、そこ聞かないとわからないわけだから、
はい、そうですよね、
うん、本当に直したいと思うんですっていうふうに言うか、うん、いや直すつもりないんですけどとりあえず聞いてみたいだけねみたいな、だどう自分を捉えるかですよね。
そうですね、
うん、でもなんかそういう才能を僕はぜひ プラスに使ってもらいたいと思います、はい、空気読めないってのもすごい才能なんですよ。
例えばじゃあさっきの質問のまた続きで言うと、はい、そういう KY っていう部分はどういうところで活かせますか、う
ん
う
ん、あだから例えば相手が何と言おうととにかくプロジェクト進めていくリーダーには向いてますよね。
あそっか、その人がの意見っていうのはある意味関係なくっていう、
そう愚痴言ったりとかみんなするじゃないですか。でもとにかく突き進め、だからのなんかプロジェクトを考えやっていく起業家とかね向いてます。で起業家の多くはそういうふうな人だから。
そうなんですね、
はい、だって人の意見聞いてたら仕事にならないでしょ。
そうですよね。
俺はこれがこのラーメンがいいと思うとか俺はこのサービスがいいと思うって言って周りに意見聞かなくてガンガンやれる人が成功するんですよ、まあ、失敗する人もいると思いますけどね。
はい、はい、質問ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
以上人生相談のコーナーでした。本田健の人生相談ディア健、続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは思い通りにいかない時の解決法ということで伺おうと思うんですけれども、まあ、ちょうどこの配信前後では春になって新しい環境に入ったりっていう方も多いと思うんですけれども、なかなかその新しい環境で自分らしくいられるってすごく難しいと思いますし、新しいこう慣れないところでこうなかなか行き詰まったり八方塞がりになったりこうなんか壁があってっていうふうに感じやすい時期かもしれないということでこのテーマを取り上げたんですけれども、こう思い通りにいかない時って生きてると必ず誰しもがあると思うんですけれど、どういうふうにそこを乗り越えていったらいいのかっていうところなんですが、何かヒントになることっていうのはありますか。
あの今ちょうど終わった原稿で願望達成について書いてたんですけど、その願望達成のね、スピリチュアルの法則の中で、その X ファクターって呼んでることがあるんですよ、はい、でこれはねそのなんかどんだけ頑張ったってうまくいかないことってあるんですよ世の中 で例えばもう本当に好きで好きでしょうがなかった、向こうも結構好意を示してくれてたんだけど転勤でなんかタイミング合わなくなってうまくいかなくなったりとか、あるいは本当にその行きたかった志望校に行けなかったりとか、当日の朝お腹をね調子が悪くて試験に行けなかったとか、
はい、
面接に行けなかったとかそういうやつなんですよ、
はい、
であるいは結構頑張ったのにもかかわらずできないことって結構あるんですよね、
はい、
これってね人生で何年かに1回起きることなんですよ、でもっと一生懸命やってる人たちは毎年のように起きます、でこれはねそのある意味仕方ないことなんですよね。宿命と運命の分かれ道みたいなところで、それによって今のパートナーと出会うことになったりとかもするんですよ。
その一見足を引っ張られたような出来事から、
うん、そうそうそう、だからそういう意味では結局例えばそれに対してイエスって言ったことが元々の人生のコースを大きくずらしていったりとかするんですよね。
じゃあものすごく大きなことですよね。
そうなんですよ。だからそれがノーって言われたからこそ起きることって結構あるんですよね、
でもそれってその過去になった時に振り返った時に、あ確かにあの時お腹痛くなっちゃってあの試験は落ちたけれどこっちに行ったからこうなったよなって思いますけど、うん、その現在進行形の時って思えないですよね。
そうなんです。だからそういうこともあるってことを知っておくのはすごい大事なんですよ。例えば僕は人生の大挫折って 4,5 回やってるんですけど、
はい、
例えば政治家になろうと思った時に、まあ、いろんな道が塞がれて、まあ、そっちの道はなかったんですよね、
はい、
でその時になんでだろうって小さい頃から僕は世界を変えるとかそれはすごいビジョンだったのに、はい、なんで政治家になれないんだって、なぜ政治の道が閉ざされたんだっていう時にもすごい悔しかったわけですよね。
いくつぐらいの時ですか。
だから、まあ、例えば最初は18歳ぐらいの時、で例えば、まあ、他の夢とかがそのアメリカに行こうと思ったら、まあ、アメリカに行きは何個も何個も閉ざされてるんですけど、まあ、その留学しようと思って行けなかったとかね、まあ、それは高校生ぐらいからですけど、何回も何回も思いが叶わなかった時っていうのはそのタイミングじゃなかったんですよね。
へ
え、うん、
じゃあそれを今その X ファクターでハーってなってる人はそれが必ずしもダメとかマイナスっていうことじゃないよ、むしろ真逆にいくかもしれないよっていうこと。
でもむしろじゃなくて 100% 本人のためになるようにできてるんですよ。だからそれは人生を信頼できるかどうかってことなんですよね。で今僕はだから何かやろうとするじゃないですか、 90% ぐらいは自分の思い通りにできるんですよ、
はい、
逆に言うと、まあ、それはすごい高い確率だと思うんですけど、で 10% で叶わない時っていうのはあらこっちじゃないんだって ていうことが分かるわけですよね、うん、普通の人はその願望達成率が4割とか6割だからどれが中途半端でできないのか、うん、努力しないから叶ってないのか、うん、どれが宿命で、まあ、そっちの方じゃないのかっていうのは多分分からないと思うんです、
うん、
なんですけど一つのものの見極め方としては頑張っても頑張っても道が開かない時っていうのは、うん、その道じゃないってことなんです、
うん、
だからあこっちじゃないんだって例えば行き止まりって書いてあった時に、うん、その自分の歌手とかなんか起業家とかなんかの道が学校の先生とか、うん、それが閉ざされただけで人生が終わりじゃないんですよ、
うん、
ただもうそういうふうに感じるこれはね人間だからしょうがないんです、
うん、
でも一回すごくガーンってなるけど賢い人は今これを聞いてくださってる人が本当に僕が言ってることが分かったとしたらそうなのかそのストップっていうのはその今の道がストップなだけで全く違う道が用意されてるんだっていうことですよね、
うん、
例えば僕はだいぶ前だったと思いますがホテルに予約しようと思ってそのホテルオーバーブッキングで取れなかったんですよ、はい、ちゃんと予約してたんですよ
あ予約してて
そう、うん、なんですけどっていうのでそのママの部屋を予約してたのにそのカテゴリーがなくて、
う
ん、でその同じチェーンのホテルがすぐ5分ぐらいのところにあったんですよ、
はい、
なのでそこのスイートルームに泊めてもらったんですよね、うん、それもリムジンで連れてもらって、うん、だからなんかそんなに大差払ってないんですよなんですけどもだいぶ前の話ですけどそのもともと取ってた部屋が取れなかったこれ最悪のことですよね、なんですけどそれがノーだったがゆえにもっといい待遇になったりとか、そういったことって人生で結構あるはずなんですよ、なのでうまくいかなかった時にはそれが本当にそういうのでうまくいってないのか、もしかしたらもう一回やったらうまくいく可能性もあるんですよ、
はいはい、
その見極めが結構大事なんですよね。
あの今聞いてて思ったのが例えばもう小さい時からもうイチロー選手に憧れてもうずっとバッタのねあの振る練習をしてとか野球選手を目指してずっと生きてきた人が、うんまあ、例えば大学時代野球部入っていて、うん、あの腕を負傷したとか、うん、そういう事故みたいなもので、うん、こう夢を諦めざるを得ないっていう状態もありますよね、
うん、
そういう時ってその人生を全部そこにかけてただけに、うん、なかなかその簡単にあこれは X ファクターでって思えない、
うん、だからそれを思えるかどうかなんです。
あそれを思えるかどうか、
そう思えない人はそれで本当に終わっちゃうんですよ。
あ
例えばイチローの話が出てきたからイチロー選手も17歳の時にずっとピッチャー志望だったんですよね。でも何かの怪我でピッチャーとしては役に立たなくなったんですよ。これはもう野球選手としても最悪じゃないですか、
はい、
なんですけどイチローはそこでバッターに転向したわけですよね。
それであのイチロー選手がいるわけですね。そうそうそう、
あのノーベル賞を取った山中教授も、ね、有名な話ですけどすごい手が不器用で邪魔なかってずっとバカにされてて、
はい、
お前なんかこんな向いてないって言ってもう完全否定されて、もう人格からそれ手の器用さから全く否定されて、お前なんて研究がせいぜいだろうって言ったら研究がもうバッチリハマってたわけですよね。なので自分の居場所を間違えちゃダメだってことはそういうことなんですよ。で、そして往々にして自分が行きたい場所で行くべき場所は違うってことなんですよね。僕は政治家とかそっちの方、実業の方に行きたかったけどそっちじゃなくて作家とか、そっちの方に行きなさいっていうので、もう不思議なこうなんて言うんでしょう、その羊が追い立てられるようにこっちに来てしまったんですよね
はい、はい、
だそれは本当にもうそれで何冊も本が書けるくらいいろんな不思議なことがあったんですけど、で考えてみたら小さな時に世界を変えたいっていう僕の本来のビジョンは、日本で政治家なんかやっちゃダメだったんですよ。たとえ首相ぐらいになったとしても日本の首相だったら世界にインパクト与えるようなことはできない。でも今あれから30年経ってどういうポジションにいるかって言ったら、僕は日本人で珍しく世界に発信できるっていう、そういうそのなんか権利を手に入れた、もう多分数十人いないうちの一人なんですよね、
はい、
でそういうのは多分日本の政治家で今衆議院とかなんかだって大臣ぐらいひょっとしていけたかもしれないけど、そして首相になったからとして全然オリンピックの開会式とかでみんなに顔見てもらうことぐらいで、全然今の方が僕の人生にふさわしい目標にはなってると思います。
そうすると今のこの時点の健さんはタイムマシンに乗って、
はい、
その当時のティーネイジャーだった健さんに、うん、そういう言葉かけてあげたいって思いますよね。
そうだから今これ収録戦で、僕は26歳27歳くらいの時に本当に分かったんです。あ、世の中ってこういうふうにできてるんだって。そこからほとんど悩むことはだいぶ減りましたけど、まあ、それでもなんかいろんな人生の節目ってあったんですよね、うんうん
はい、
例えばあの本当冗談みたいな話ですけど、うちの奥さんがプールでね、その育児セミに対してた時に、 いい幼稚園があるって言うから、どこって言ったら、あの長野でシュタイナーですごい有名なところがあるから絶対行ったらいいって言われて、
はい、
で僕がそれ聞いて長野シュタイナー幼稚園って言って行って、うん、ですごい良かったから帰り家まで決めて帰ってきて、その次の週に奥さんがね、その人にありがとうございましたと、私たち長野に引っ越しすることになりましたって言って、ってその人が引いて、どうしたかって言ったら、私名古屋って言ったんだけどって言って、で名古屋のなんか司会なんか後調べて有名なとこあるんですけど、
はい、
そこ言ったつもりだったんだけど、でうちの奥さんが慌てて帰ってきて、ね、あれ名古屋だったらしいよって言うから、まあでも家も決めちゃったし長野でいいんじゃないのって言って長野に移ったんですよね。
そこから今の研修センターって八ヶ岳にありますけど、そうそうそうそう、それも関係ありますか？
ありますありますあります。
だからそういう、じゃあもしかしたら名古屋にあったかもしれないんですね。
う
ん、
そう、それがそこからあったね。で僕らのなんか言いかけのところは、まあいいんじゃないのそれもって言って、だからすごい皆さんから見て僕すごい緻密にいろいろ立ててるようで意外といいかけなところもあるんですよ。めちゃくちゃ大枠で。そうだからそれぐらいもうなんかそっちじゃないんだったらこっちなんじゃないのぐらいな気軽さがあるんですよ。だから幸せなんですよ。
そう
だからこれやったら叶わないから死んじゃうみたいなじゃなくて、うまくいかなかったらあそっちじゃないのかってこっちもあるなっていう、このなんかグリップの軽さ、
はいはい、
これね幸せにとってめちゃくちゃ大事なんです。
そのフレキシビリティがあったら、うん、そこまで落ち込まないですね。
でしょ、そうそう、だから人生ってそのもんなんです。でそういうふうに皆さんに何分の1かでも伝わったらいいなって思います。だって面白いでしょ、
ね、
だって名古屋と名古屋と間違ったんだもん。
いやそれはまさかって思うけど
そうでもそれ聞いて僕笑ったんです。あ、まあ、でも家も決めちゃったしあっちでいいんじゃないのって言って、
普通だったらすごいなんか夫婦喧嘩になりそう、
ね、
そうそう、何聞いてきてんのとかってなりそうだけど、
そ
うだったんですね、うん、その軽さですね、
はい、そうだからうまくいかない時にあそっちじゃなかった、まあ、恋愛もそうですよ、他の人と結婚したいと思ってもうまくいかなかった、その人じゃなかっただけなのよ。
でもその時はもう本当に胸が引き裂かれる思いで、
うん、
もうなんか七点抜刀してわーって、
そうそう、まあ、それも大事ですから ね、ぜひやってほしいけど、気がついたらそうでもないよっていうこともどっかで頭の片隅に置いといてほしいです
ね。それが人生ですね。
そうそう、もうだから僕はもうなんか7分の5もうだいぶ観覧車で言うとこれで、あとそろそろなんか下の係員さんが気をつけて降りてくださいねっていうのが見えてくるぐらいのところまで来て思うのはやっぱりいろいろあるんですよ。だから
あります、ね、
まあ、本当に後悔のしない生き方をしてもらいたいと思います。
そうですね、はい、はい、ということで今回は思い通りにいかない時の解決法、健さんに伺いました。健さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ。2020年3月号のゲストは社会起業家で慈善家のニップン・メータさんです。さて対談の中でニップンさんはお金をもらわずに非営利でホームページを作成したり無料で与えるボランティアの活動というのを最初は4人から始めて、でそれがどんどん広がっていって最終的には4万人という大きな組織になっているんですけれども、ちょっと1週目でも触れたんですが、組織が大きくなる中でお金で解決できない問題を解決しようという考えに至って、そこからカルマキッチンというプロジェクトをスタートされるんですが、
うん、
その与え合うっていうのをベースに人々の意識を変えるような活動を世界規模でしてるなっていう印象なんですが、
うん、
ただ同じようなビジョンがあったとしてもここまで世界的にこう成立している団体って少ないように感じるんですけれども、うん、ニップンさんの活動ってどうしてここまで世界の人たちを巻き込んで継続できてるんでしょうか。
まあ、一つにはね、これはなんかうがった見方に見えるかもしれませんけど、やっぱシリコンバレーっていう最もそういうのから縁遠いところからスタートしたっていうのが、かえって人の心を掴んだ気はしますよね。でそのお金から本当に、まあ、自由になってる人たちも多いと思うし、
はい、
本当に困った地域からは逆になかなか出にくいのかなっていう感じもしますよね。
うん、
だってボランティアでやるってことは何らかの経済的な基盤を持たないといけないわけ で、
はい、
でそうするとやっぱある程度お金を稼ぐ力がそれぞれにないと、
はい、
それは無理用でできないじゃないですか。
回っていかないですよね。
そうそうそう、だからそういうある程度お金持ちで、まあ、お金がない人もいるかもしれませんが、少なくとも何か、スキルがある人たち、 が一定数いて本当に世の中を良くしたいってもカリフォルニアの文化でもありますよね。そういう人たちが一定数いて初めて成り立つんじゃないかなと思います。
だからこう世界のこの経済の中でいう、こう逆の部分にボーンとシフトチェンジしたっていう意味ではすごい方向転換ですよね。
そうですね。だから日本でやろうとしても多分みんな残業で忙しくて来れないとかね、結局だから自分の人生がある程度なんとかなってないと難しい感じはしますね。まあ、でももちろんメンタリティ的にはね、そんなことを超越して初めてなんですけど、まあ、そういった人たちが一定数いないとやっぱ物事ってスタートしない感じがします。
それではここで対談の一部お楽しみください。
ちなみにそのカルマキッチンでは何パーセントぐらいの人がちゃんと次払うんですか？
So at Karma Kitchen we have a practice of actually not looking、but scientists came to study this because it became a very popular phenomena、and UC Berkeley Business School、actually issued a seminal、paper and the title of the paper was Paying More When Paying for Others。
あの私たちは実際にそういうところは見てないんですね。ただそういうことを研究したい、っていう方たちが増えてきて、で、あの場所が UC バークレーにありますので、UC バークレーのビジネススクールの中で、まあ、論文が書かれてですね。で、その論文によると、他者のために払った時の方が自分のために払うよりもより多く払うと。
それビジネススクールの人びっくりしたでしょうね。
Oh, I mean, this is a shocking thing. And initially, in fact, there were some schools that came in. I won't name them, very famous schools, and they were like, "This can't work," because it just was so shocking. But when UC Berkeley did it, it actually is a very. It wasn't just a research paper. It actually became very popular. It was very well cited.And the essence of it was that people do respond to generosity with greater generosity.
で、あの、本当にびっくりするような結果だったので、あ、特に名前は出しませんけれども、ある有名ビジネススクールの人が来てですね、ショックを覚えて、こんなことありえない、うまくいくはずがないと言って帰っていった人たちもいたんですけれども、UC バークリーの人たちはですね、あの、ペーパーを書いただけではなく、まあ、それを一つの、まあ、現象として広まっていって、そこで出てきたのがその寛大さはさらなる寛大さを読むっていうことなんですね。
それはもともと皆さんが信じてたことなんですか、それとも皆さんもちょっとびっくりしたことなんですか？
For us it was an experiment, so we didn't know. So we were completely shocked ourselves.
私たちも実験としてやっていましたので自分たちも分かっていなかったわけですね。だから私たちも完全にショックを覚えたわけです。
本田健の人生相談 Dear 健。続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方です。匿名希望の方、健さんこんにちは。
こんにちは。
私のおすすめはビジネスコンサルタントで慶応大学の名誉教授であるボブ・トビンさんが書かれた10年後後悔しないための自分の道の選び方という本です。実際にあった教え子などの会話が載っていて、どのように悩みを解決していったのか、そしてその人たちがどのような結果をつかんだのかという自分の行き先も照らしてくれるような一冊でした。
はい、
ということで送っていただきました。
はい、
そして健さんの今週の一冊教えてください。はい、
世界一楽にスラスラ書ける文章講座というので山口拓郎さんという方が書かれた本ですね。
はいはい、文章講座ということはその文章の書き方。
そうそうそう、僕はあの作家なんですけど自分の文章に自信がなくて結構あの文章術とかそういうのがあったらすぐ買っちゃうんですね。これはあの山口さんは僕の知り合いで、もうそういう人の本はもう何も考えずに買っちゃって、
はいはい、
で例えばあの彼のやつはこうストーリー型で書くとかね、
はい、
結論優先型で書くとかいろんなそのテクニックがいっぱい入ってるんですよね。でこういうのも今でもこう研究して、あこうやったらもっと分かりやすく伝わるんだなと思ってあの文章術あの研究してます。
なんかあのイラストも入って読みやすそうな感じですね。
そうですね、はい、なんかその 一つのコツさえ型さえ学べばね、うん、文章って結構簡単なんですけど、うん、はい、もう書く前に悩まないとかいいですね、はい、
ぜひチェックしてみてください、
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
過ぎ去った日々を楽しめる人は人生を2倍楽しんでいる。マルティアリス。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。
はい、
いや健さん、
はい、
このディア健始まって以来と言っても過言ではない事件が起きまして、
はいはい、まあ、そんなにほど大したことない事件なんですけどね
この、はい、あの一つ前のコーナーのケンズライブラリーで、
これ時間かかりましたね。
いやいやかかりました。だって3テイク撮って4テイク目ですもん、配信したものが
そうですよね、
はい、私がちょっと言い間違いしたところから、はい、まあ、いわゆる笑いのツボというんですか、
はい、
入ってしまって、うん、そこからケンさんと涙流して、ケンさん涙流してましたよねさっきね。
そうそうそうそう、これって J-WAVE なんかでも起きるんですか、やっぱり。いや、生放送だからさすがに起きないですか、そういうこと。
それがね、
うん、
私の実体験で、うん、私1回だけあるんです。
やっぱり
もう本当に笑いのツボっていうところにドンピシャ入っちゃったことがあって、うん、でも、うん、まあ、このディアケンに関しては、こう途中ケンさんがね、じゃあ今ちょっとランチ休憩しようよっていう感じで、はいはいはい、空気をなんとなくこう戻して、ね、そうですよね、あれだったじゃないですか、うんうん、生放送は、うん、はい、じゃあやめてっていかないじゃないですか。
そうですよね。どうするんですかそういう時は。
いや、もうひたすら下向いて、私の番じゃなかったのでその時でもスタジオにいなきゃいけなかったんですね。
辛いな。
そう、それでもうずっとうつむいて、ヒーヒー言って笑ってて、
でもそうやって肩がね動いてるの見たらまたツボに入るでしょ。
でその横ではほらニュース読んでる人がいたりして、もう本当にごめんなさい。で仲良い友達だったんですニュース読んでる人が。
後で刺されるな。
もう本当ごめんねって言ったら、うん、でもやっぱその人は笑わずに、あの窓かちゃん見ないように喋ってたとか言って、
すごい、さすがプロ
やってましたけど、うん、笑っちゃいけないって。でもディアケンはこんな、うん、こんなに笑いの壺に私たちが入ることはないぐらいで、まあ、
そんな大したことなかったんです
よ
ね。
なかったんだけど、うん、でも途中ケンさん強行突破しようとしましたよね。
そうそうそう、
まどかさんこのまま笑っても行くよみたいな感じ で、
そうそう、で結局ダメだったんですね。
結局ダメだった、
はい、
まあ、そんな回もお蔵入りでありましての、はい、無事エンディングを迎えることができました、はい、いかがでしたでしょうか。
はい、
この番組よかったですね。
はい、
この番組ではあなたからの感想、そしてケンさんへの質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのさゆりの本プレゼントしています。人生相談のコーナーでお便りを採用された方には抽選でケンさんのオリジナルのボールペンも差し上げています。ということでケンさん、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、楽しかったです。
ここでお知らせです。毎月980円で本田健の書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店がスタートしました。また中国最大の音声プラットフォームヒマラヤでは、本田健の人生相談ディア健の収録後のオフトーク音声を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから無料配信しています。また毎月480円で本田健の人生相談ディア健のバックナンバーおよそ500回がすべて聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムがスタートしました。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。夢の魔法の不思議な力、本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。